こんばんは。
どうも
ー。マックザクリラジオです。
でーす。ということで、おきちゅうでーす。
はい、この昨今。
昨今？
昨今。
オスマン？
オスマン。三冠いや、いいんですよ、別に。
何ですか？じゃあ早く言ってください。
もう、民主とか、
政治系ね。
なんか、もう、私、嫌なんです。このチューブラリンの状態が。
あれ知ってます？幸福実現党って知ってます？
え、何ですそれ。
それ幸福の科学がついに。
ああ動いた知ってます、知ってます。
もう、かなり20世紀少年的なね。
どうしましょう。うん、まあ、マジリアルにちょっとあれは、本当に、このラジオで言うのもなんですけど、
いいんじゃないか、
若干苦笑いな分が。
まあね、いやでも俺あれ、一個いいなと思うのが、うん、結構な選挙区から出るらしいんですよ、幸福実現党の方っていうのが。
え、
うん、したら、まあ別に全員が全員じゃないかもしれないですけど、そこの党に投票する人っていうのはおそらく幸福の科学の方だろうと思われるじゃないですか。はあ、もうそうなった場合、この町にどのぐらい幸福の科学の人がいるのかっていうのがよくわかるっていう。
でも、一つ言えることは、宗教と政治を一緒にしてはいけないんですよ。
まあね、政教分離のね、あれがありますからね。まあでも、公明党がね、野党第一党になってる現在ね、日本でそれがどこまで声を大にして言えんのかみたいな。
もっとちゃんとしなきゃいけないんだよ。政治と宗教、うん、思想と実現っていうのは別のものだから一緒にしちゃいけない。だから、頑張っていこうよっていうのに、うん、何やってんだか。本当にさ。
まあ、いろいろありますよ。
そうですね。
でもまあ、蓋を開けてみたらわからんからね。今回の選挙っていうのは別に、なんつうんですか。まだいわゆる民主と自民が変わるか変わらんかっていう選挙じゃないでしょ。
どうなんですかね。なんかもう、結構しっちゃかめっちゃかみたいな感じはありますね。私はもう、どうなっても、私の意見は言えないな、ここで。
いや、でもそんなね、矢内さんと僕なんですけどね。今日はね、一個ちょっと企画を持ってきたんですよ。
また。
新しいゲームを僕発明しまして。
またあれかい？
はい。何ですか？
長い食べ物やなぁ。
あ、的なね。的な感じなんですけど、一応ですね、前回。
はい。
良平くん、南良平くんのインタビューの中でね、うんうん、なんか、普通のものと普通のものを掛け合わせると、こんなに面白いの
か。ああ、うんうん。言ってたね。
で、それをちょっと、アイデアのもとに考えたんですけど、簡単に言うとトークの方法。うん、で、まあ、僕たちよくこのラジオで話すことがないないって言うじゃないですか。
うん、
で、困った時にはこれをやればいいんじゃないかというね。ことを考えたんです。
そんな素敵なアイテムが？
はい。結論からというか、ものから言うと、
うん、
何々な、何々の話っていう。
むき出しなマチャーキーみたいな感じですか？
まあそんな感じですね。まあちょっとあれですけど。まあ、いわゆる最近ね、テレビ業界のローバジェット化に伴って、うん、何々な話っていうのが多いじゃないですか。うんうん、滑らない話、
うんうん、
許せない話、
うん、
あと深い話とかあるじゃないですか。
まあ、もともとあれじゃないですか。
もともとごきげんようのね。
ごきげんようですよね。
最高トークであったじゃないですか。
何が出るかな。
そう。で、僕が考えたのは、そのご機嫌ようのサイコロトークに近い形なんですけど、でも、せっかくね、僕と八重田さん二人いるんで、サイコロを振って、話のない話題を決めるんですけど、何々な、何々の話っていうのを決めようと思います。で、何々なっていうのは、形容詞。 もしくは、まあ、形容動詞的な、例えば、綺麗な、
うん、
面白いとか、
うん、
すごいとか。で、何々な話っていうのは、何でしょうね。失敗した話とか。
うん、
まあ、前回、前、まあ、以前やりました、下ネタとか。
うん、
で、その、最初の何々なっていうのを、
うん、
僕か矢板がどっちかが決めて、
うん、
何々な話っていう部分を、また、それはどっちかが、片っぽずつ、
ああ、なるほどね。
サイコロなんで6個、書き出して、
うん、
で、2回サイコロ振るっていう。
ああ、なるほど。
で、そこで繋がった何々な何々話っていうのをやっていこうっていうのはどうかなと思って、ちょっと思うんですけど。
あ、悪くないと思うんですけど、
そうでしょ、
サイコロ。
あのね、サイコロをね、僕この、録音のために用意しようと思ったんですけども、意外とサイコロがなくてですね、しょうがないから昔懐かしの鉛筆サイコロ作りましたんで、ちょっと持ってきます。でも、ちょっと、まず、あれなのが、何々な何々話で、例えば、面白い下ネタ話っていうのは、
うん、
よくあるじゃないですか。ただ、うん、悲しい下ネタ話っていうなると、またこれ考えるでしょ。
これめんどくせえな。
結構ね、で、僕ちょっとここで思ったんですけど、
は
ぁ、あ。八百板とやるでしょ。
うん。
で、僕何回かここでゲームを提案したじゃないですか。
はぁ、
あ。しりとり系の思い。うん、その時に、やめて結構、デストロイヤーっていうか、問答無用のルールみたいな感じでいくじゃないですか。
ああ、なんだかすいません。
で、そっちもええかなと思ったんですけど、普通にやるのも面白いかなと思うんです。
じゃあ、普通にやるよ。
だな、例えば。
普通に悲しい猫の話とかやるよ。
例えば、完全にフィクションでやるのか、ほんまの話でやるのかっていう。
あ、やべえな。これ、話し終わった後に、これは、フィクションですとか言うよ。
そう。だもちろんこれ、まだ企画自体面白くいくかわかんないんで、あれですけど、今回はとりあえずノンフィクションでいきません。
マジで、う
ん、で、どっちやりたいですか？何々なか、何々の話か。どっちがいいですか？
どっちでもいいよ。
どっちでもいい？
どっちでもいいよ。
どっちがいいかな。どっちがいいと思う。
の話。
が、やぶた。あ、じゃあ、何々なが俺で、何々の話をやぶたがやります。じゃあ、1から6まで、今から書き出してもらっていいですか。僕、その間にサイコロとか用意して、僕は何々なを用意するんですよ。じゃあ、ちょっと準備します。
待って。何々な
が俺。
うん。
何々話。例えば。
名詞とか動詞が
や
う。うん。
猫とかでしょうね。
まあ、それになると、あまりにも限定されるから、例えば、まあ、いわゆるご機嫌用で言うと、恥ずかしい話とかでもいいし、許せない話でもいいし。
でも、それはさ、起きちの側でしょ。
いや、それは、俺が、だから、許せない話やったら普通やん。
うん。
でも、俺が綺麗な、
許せない話。
綺麗な許せない話って。
ああ、なるほど。そういうのもありなのね。
うん。だから、あんまり限定、いや、限定してもいい。限定しなくてもいい。とりあえず、ノンフィクション。のエピソード
を
考える。
これは難しいね。
じゃあちょっと用意しましょうか。
頑張りましょう。
はい。はい。
てなわけで
準備できましたか？
おっす。
じゃあ一応じゃあサイコロを振る前に、これ鉛筆サイコロなんですけど、1から6まで書いてある、3だけ B になってるんですけど。
ほんとだ。B の鉛筆に1、きれいに書いてあるわ。
で、これを振る前に、じゃあ、何々な、何々の話の、何々なを僕書いたんで、
うん、
各々に発表していきましょうか。
じゃあ、1から言っていく感じ？
じゃあ、僕、何々なから言いますわ、うん。僕が全部、とりあえず、いきます。
はい。
1が、エロい。
はい。
2が、疲れた。
おぉ。
3が、忘れられない。
うん。
4が、面白い。
うん。
で、5が、頑張った。
うん。
で、6が、不思議な。
ああ。
です。じゃあ、矢板さんは、何々の話を読み上げてください。
うん、1、若さ。
若さの話。
2、高校。
お
ー。3、 恋人。4、おじいちゃん。
ああ、はいはい。
5、タバコ。6、雨。
雨ね。
梅雨ですからね。
よし、じゃあ行きます。あれ？どれ行け？
振っちゃえ、振っちゃえ。え、こっちじゃないよ。これね、
じゃあ行きますよ。
うん。
ちょっととりあえずテスト的にね。
うん。
次、やめたさん喋ってください。
いいよ。
今回はノンフィクションで行きますから。
行きます。難しいよ。嘘つくよ、私。
まず、何々なーからね。
うん。
3。
忘れられない。
忘れられない。何これ。6、
雨。
忘れられない雨の話。
難しい。
忘れられない雨。忘れられない雨か。忘れられない雨。
そんな雨ねえよな、普通の人。もう、嘘つこうぜ。
ああ、でも、うん、でも、もうしょうがない。だから、嘘はなしでいこう、今回は。だでも、その代わり、その代わり、話がしょうもなくても申し訳ない。
それだったら嘘の方がいいよね。
僕ね、高校の時にね、うん、梅雨で、梅雨っていうか、台風の時に、
うん。
いや、でも、これは面白くないや。
ほら、面白くないんだったら、ノンフィクションにしちゃおうよ。
忘れられない雨の話。
いやいや、フィクションにしちゃおうよ。
いや、ダメやって。もう、ルールがぐたぐたになるから。あ、じゃあ逆に、僕ね、搬入とかあるじゃない。僕ね、
う
ん、晴れ男って言われて、搬入搬出で雨降ったことないんですよ。
うん。
ただ、一回だけ、雨が降りそうになった時があって、
うん、
それがここのオーナーの太田元子さんとの、
おうおう、
あの二人店で、で太田さんは有名な雨女
ですね、うん、
やっぱり雨女やなっていう話かな。
え、びっくりするぐらいあれですね。
何ですか。じゃあどんどん行こう。
そうか。これ、結構危険な賭けだったんだ。
だからあれやって、何々の話が限定的すぎるとちょっと厳しいんやって。でも、行こう、このまま今日は。
何、私が悪いって言うのね。だって次、なんとかな、なんとかな、私でしょ。じゃあ、
お願いします。ちょっと読みにくいんで僕が読みます。はい。
この B の次の。
B の次ね。
ここの面ね。
4。面白い。あ、広い、ね。広い、広い。広いけどハードルは高い。
大体面白くねえんだよ、私なんて。あ、これ。
あ、これ。1、面白い若い時の話。広
い。意外とありそうでないし。
今は若いっちゃ若いしな。
そんなに若くないもの。面白い若い時の話でしょ。
はい。
面白い若さ。
面白い若さの話。
若い時なんかなかったかな。
まあ、今は若いですけどね。
いや、もっと若い時ですよ。
うん、
一桁ぐらいのレベルですよ。私は3歳の時、
若い、
兄に紐に繋がれて散歩していました。おしまい。
よし、じゃあ当たりが出る前にどんどん行こう。行きます。
サクサク行こうよ。何番？
1。
1、エロい。
あー、エロい。これね。5。
エロいタバコ。
エロいタバコの話。なんなん俺の周り。エロいタバコ。
引きが悪い。
あ、タバコって、火ないときに、ちょっと女の子に火貸してって言ったときに、これでつけって言って、口に加えたままタバコを、んーって出してくれる女の人に、そのままタバコの火をつけて、 あの、タバコ、自分のついてないタバコの先っちょをつけて、吸って火をつけるみたいなやつをやられたときに、エロい気持ちになりました。はい、どうぞ、次行こう。
なんかさ、もうちょっとエロさをさ、増してこうよ。
エロいタバコはないな。6番、不思議な、起きましたね。
ねえよ、不思議な話なんか。また B です。
じゃあ6やな。不思議な雨の話や。あんたの限定が。じゃあ不思議な雨の話してください。
不思議な雨の話か。
今日これ、あの、あれですか、サンプル的にやってますから、1個ぐらいいい話出しましょうよ。
そうですね。嘘の話はなしなんですよね。
なしです。今回はノンフィクションで、今回は。
不思議な雨の話でいい話はないな。雨が降ってた時にですね、私、まあ、傘がなかったわけですよ。
はい、はい。
まあ、土砂降りですよ。まあ、その時高校生、びしょびしょですね。スカートのプリーズも、ビロビロになっちゃったわけですよ。
うん、
その時に、まあ、この、雨が降ると、制服のプリーズっていうのは、ビロビロになっちゃうわけですね。
はいはいはい、
それで、絶対にそのまま家に帰って、
うん、
たら、母親に、まあ、怒られるわけですよ。あなた、なぜ傘を持って、行かなかったの、
うん、
まあそういうふうに言われるのも嫌なんですけれども、まあしょうがないから、びしょ濡れのまま帰ります。で、家に帰ったらもう、速攻風呂に入りたい、という気持ちで、
うん、
家の玄関を開けて、
うん、
もうすぐ風呂に入り、びしょびしょの制服を、ハンガーが来てるんですけれども、で、母親に、あんたどうしたの？言われるわけですよ。こんなピチョピチョの制服で。うん、あら、怒られちゃったわ、これ。クリーニングとか私出さないからね。って、もう何回出したと思ってんの。母親に怒られるわけですよ。あー、来たな、これ。母さんごめんよ、と。心の中では大層思うわけですよ。それで、まあ、風呂も上がって。まあ、母親が作ってくれたナス炒めなんか食っちゃうわけですよ。
今のところ全然不思議なことないです。
で、まあ、お母さんに、ごめん。私、バイト代から、クリーニング代出すから、これをどうにかしてくれと。
うん、
この、ビロビロのスカートはしょうがないので、
うん、
もう一個替えの方で、とりあえず投稿するので、こっちの方は、私が金を出すから、
はい、
クリーニング出してくれよ、母さん、と、一言言いました。その翌日、どういうことでしょう、母さんは。私が替えのスカートを探してたら、言いました。
はい、
おい、そんな替えのスカートなんか探す必要ないから、さっさと制服に着替えなさいよ。え、お母さん、でも、そう思ったら、どういうことでしょう。昨日、雨に打たれてビリビリになった制服が綺麗に綺麗になってるわけじゃないですか。あれ、お母さん、でもこれ私雨によってビロビロになったからクリーニング出さなきゃいけないじゃないって。母親は背を向けて、いいの、いいから早く食事をしなさ い,
い, やいや
朝食を食べなさい。
いや、それあんたが知らん間にアイロンかけてたんでしょ。それ
は不思議じゃないんです
か。じゃあ次行きます。次、ちょっと面白かったです。
じゃあ、次、沖州さんです。
行きます。5番。
5番。頑張った。
あ、頑張った。初めて出ました。6番。
雨。
なんで頑張った雨の話。雨は大体頑張ってるよ、俺。
いいや。
頑張った
雨。ノンフィクションでいいや。
頑張った雨か。あのね、予備校の時に、僕は大阪の予備校から行ってたんで、雨村にたまに買い物行ったんですよ。そしたら、雨が降ってきてね。で、まあ、しょうがないからコンビニでビニール傘買ったんですよ。で、ある店に入りまして、買ったばっかり、 で、雨村に行って5分ぐらいで雨が降ってきて、うん、しょうがないから買って2分ぐらい傘さして店に入ったんですよ、
うんうん、
で、店の前の傘立てにビニール傘、買いたてのビニール傘をポンってさして店内を物色して15分ほど出たら、うん、俺のビニール傘ないと。
あら。
で、この時に傘立てにあったのが、ビニール傘が俺のではないビニール傘が2つほどと普通の傘が2本ほどありまして、店内にはまあまあ普通の普通に考えたら4人おるはずなんですけど、うん、まあ2人ぐらいだったと、
うんうん、
でその時に僕は頑張りました。このビニール傘をパクろうとその時に僕が悟ったのは、ビニール傘っていうのはみんなのもんだということで。
じゃあ次行きますか。
はい、次行きましょう。
ちょっと待って、もう一回。
これね。
B の次のやつ。
1番ですね。1番、エロい。
あら、これ大変だな、女性として。B の次のやつ。おかしいの。
エロい、若い時の話。エロい若さの話。お願いします。
まあ女性といえどもね、性欲というのはありましてね。
はい、はい。
まあ若い時なんかね、あっちこっちね、ちょっかい出したり出さなかったりしてましたけれども。あ、これ何の話したらいいんだ。
いや、リアルにエロ、若い時のエロい話してくださいよ。
まあ、ある人の男性をね、ちょっとちょっかい出したいなーとか思ってる時があるんですけどね。
はい。
いいじゃないですか、今晩一緒に飲み行きましょうよなんて言いますけど、あ、みんなで行こうです、軽くあしらわれるわけですよ、
はい、
じゃあみんなで行きますか、みんなで行ったら、行ったのにもかかわらずみんなで行こうかって言ったのに、え、みんなにバレないようにこのテーブルの人でそっと手をつないでくるのはどういうこと。まあ男の人って正直になれないんだから、かといってその後大きいアクション出すわけでもなく、じゃあまた、
あ、そうなん、
あら、
お、
こっちも思うわけじゃないですか、肩しかしかい、
うん、
こんなモーションかけたの、うん、何言ってんだよ、何言ってやがんだよこれ。まあそれはそれでいいじゃないですか、
うん、
もしかしたらみんなの中で私の中は私は特別なのかもしれない、そんな気持ちを抱いてたある日の午後、よいと、飲みに行くか。
おー。
あら、いいんですって、
うん。
お気持ちだけありがたいですけど、私、前みたいな感じだったら、ばっかりですよ、と。
ああ、あんまりそういう気はないと。
うん。うん、その、前みたいに、こっちから誘ったのに、なんだかんだみんなで行くっていうのはやっぱり嫌だなと。
ああ、なるほど、なるほど。
そういうのは嫌だよーと。
うん。
そしたら、そういうんじゃないよ。二人で行きましょう
よ。お、エロくなりそうやな、これ。うん。
一回一回って言ったら、そこで聞かされた話が、僕はバイトの女性と、ちょっとした関係を持っているんだけども、よいだ、どう思うかいと。ああ、そうかー。それはね、彼女も彼氏がいる状況だから、ちょっと君は助長した方がいいんじゃないかなと、助言をするわけですよ。そうかい、これは言います、助長した方がいいかい、そうかな、君は遊びなんだろう、私は言います、遊びだったらやめときなさい、彼氏持ちの男に遊びだったらやめときなさい、じゃあ僕はやめとこうか。
なんか選挙演説みたいな感じで。
僕は遊びなんだ。彼はしっかり言いました。あんなにしっかりした男性の言葉を、二十歳そこそこの男の子が、僕は彼女は遊びなんだ、ただちょっとした成功を紹介したいだけなんだと、
はい、
いう言葉を聞いたのは、後にも先にもこれが初めてでした。
はい。まだエロくないよ。
おしまい。
エロくないやん。
エロいでしょ、性交渉したいっていう若い男性っていうところが。
ダメやって、それ。まあいいや。
早く。
次ちゃんとエロい話してくださいよ。
お前がエロって出ろ。一番だろ。エロい。
これ何番や。B の前やから。5番。
エロい。嘘。頑張った。
頑張った。
次。
2番。
高校。
頑張った高校の話。わあ、俺頑張ってないな。
体育祭でも文化祭でもいいから言いなさいよ。
頑張った、頑張った、頑張った。告白の話でしょうか。
おお、めっちゃいいね。
ドキドキ頑張ったからね。まあ告白、僕実は高校の時にですね。
うん。
計3回告白したんですよね。
え、結構。
うん。まあもちろんそのいずれも頑張ってるんですけども。
いやー、正直。
ごめん、4回や。
いやー、そんなに告白しないですよ、普通。
4回合格したんですけど、その中でもね、一番いわゆるベタに学生っぽい告白をしたのが3回目。
あれですか、体育館の裏で。
まあ近い。近いもんがある。まず、友達を通じて、放課後に、あんまり使われてない校舎の踊り場に、あんまり使われてない校舎の、特にあんまり使われてない階の踊り場に呼び出しました。
めっちゃ暑いですね。
高校2年の時に。それで、合格したんですけども、僕、それまで、告白の時に、いわゆる、好きっていう言葉を使ったことがなかったんですよ。
うん。
恥ずかしいから。
恥ずかしいね。
ちなみに、1回目の告白っていうのは、俺のことどう思うみたいな。
おぉ。
なんか、中途半端な告白の仕方をしまして。で、まあ、2回目は、まあ、まあ、具体的には好きとは言ってないんですけど、初めて3回目の時に呼び出す、島でして、僕は初めて、
あなたの高校が、
そう、頑張りました。
うん、
めっちゃ、なんやろ、なんていうの、ほんまに一瞬が永遠に感じれるような感じ。
キャー
で、いよいよ言おうかなと思った時に、うん、まあ、タイミング悪くさ、同級生の知らんクラスの顔は見たことあるような女の子とかが、階段を通ったりするらし
い
よ。
あー、いやー。
で、なんかこう、その子は大人っぽい子やから、もう完全に分かってる感じで、何も言わんけど半笑いを俺に返してくるみたいな。
クスですね。
で、まあ、みたいな。天気ええな、みたいな感じで。あいつなんかやってんの、みたいな。なんか窓越しに下の低学年とかみたいななんかしてね。で、いよいよ俺、まあ、こんな状況やし、もう分かって、ると思うんですけど、
うわぁ、頑張ってるじゃん、めっちゃ頑張ってるじゃん、うん、そして恥ずかしい覚えてじゃん。
で、もともと友達だったんですけど、今更こんなん言うのもなんですけど、好きが出えへん。
あ、かゆい、かゆいぜ。
生まれて初めての好きやから、いやねんけど、みたいな。動画でかいみたいな。数より動画でかいみたいな。
えらい子ちゃん。
付き合ってくれへんかな、みたいなことで。言ったんですよ。言ったら、なんかまあ当然ね、空気からシチュエーションから何から何もそうやし、まあ相手にしてみたらさ、ピースがハマったぐらいのもんじゃないですか。うん、でも俺の中ではもう好きの2文字を言うのに、めっちゃ頑張ったわけ。
頑張った。
うん。で、ちょっと考えさせてって言って言われまして。で、ああ、わかったって言って。まあ、もともと友達やから、そこで気使ってさ、まあ、もしあがんくっても、まあ、元の関係で全然戻りたいと思ってるし、みたいなことも言ってたんですけど、まあ、次の日断られまして、その3日後に俺の親友とその女の子は付き合いました。悲しい。
古いよ、私サイコロ。
悲しいよ、俺は。B の前ね。3、4、5番。頑張った。出ました。 なぜか赤裸々に語りたくなる。4番ね。頑張ったおじいちゃんの話。これはまたトリッキーなやつ出しましたね。
うちのおじいさんは、
はい。
まあ、大切お酒飲みちゃったわけですよ。
はいはい、なるほど。
父方の祖父なんですけれども、
うん、
徳城おじいちゃん。八百板徳城というお名前で。
はい。
で、私が生まれる前、父親が高校生ぐらいの時に亡くなったんですよ。
うん、
なんで私はもう目も合わすこともできず、ずいぶん前に亡くなった方で、はい、で生まれて物心ついた時にはお父さんの方のおじいちゃんはって言ったらもう亡くなってんだよという話で、
うん、
まあおじいちゃんに会えないんだなって、お父さんの方はおばあちゃんしかいないんだなっていう気持ちでいたんですね。まあおじいちゃんはおばあちゃんのことが体操大好きだったそうで、まあ地域の寄り合いとかあって、たらふく酒を読むとおばあちゃんのお名前を叫びながら帰ってくるような、おばあちゃんのことを大好きだったようなおじさんだったそうです。で、その話を聞いて、私そういう感じで、こうおじいさんは破天荒かもしれないけれども、いいなあ、そういう風になれるなあと思ってたんですね。で、その話を聞いてて、実際おじいさんは若い時いかがなもんでしたかと聞いてたら、おじいさんは、兵隊さんに行ってたのよと。徴兵制度で。
はいはい。
軍隊に行ってたわけですね。軍隊でおじいさんは頑張って、わりかしいいぐらいのところまで行ってたらしいんですよ。この、位までちょっとわからないんですけども、わりかし真面目な方で頑張ってたもんで、いいところまで行ったんですけれども、ただうちのおじいさんは体操酒好きだったそうです。それでね、こう兵隊っていうのもこう宿舎みたいなところに入れられてるらしくて、それでもうちのおじいさんはやっぱりこう配給される以外の酒が飲みたいみたいな、配給される時の酒じゃ物足りないと言って、宿舎を抜け出し、酒屋に忍び込み、酒を盗むという暴挙を働いたそうな。それで、まあ、うまいこと酒を盗み、仲間の兵隊たちとたらふく酒を飲み、どんちゃんどんちゃんと楽しい時間を過ごしたそうな。それが、上官に見つかって、こら！やおいた、お前は何をやっておる！お前みたいな軍、ものは軍人として失格である、
うん、
なんか言われたんでしょうね。それの勢いで、まあうちのおじいさんはいいぐらいだったのにもかかわらず、一級兵だったのが多分三等兵ぐらいにまで落ちたんですかね、
はいはい、
まあそういう話ですよ。
え、頑張ったの酒盗んだ時です。
頑張って兵隊さんをやってたっていう。
兵隊はみんな頑張ってたみたいな。
そうですよ、うちのおじいさんはそれでこう位が落ちたけれども、なんだかんでね、なんか満州の方とか行って実際戦場に駆り出されている時の写真が残ってるんですよ。
ああ、なるほど。まあどうでしたか、こうやってみましたけど。
割と面白いですね。
マジですか。え、これじゃあ来週もやります、もしよければ。来週はフィクション編でいきますか、もしくは
フィクションありじゃない。
フィクションはだからお題もかなり突飛な、
やろうよ、
何々な何々の話、何々なも何々のもかなり突飛なやつで、フィクションで完全にやるっていう。
めっちゃいいじゃん。
やってみます。
やりましょう。
じゃあそれで、じゃあ来週もやってみましょう。
やりましょう。
でいけるようであれば、話題トークに困った時はこれでやるということで。
そうですね、困った時これいきましょう。
あ、じゃあ来週もじゃあこのコーナーということでね、コーナーじゃねえけど。この企画を試すということで、よろしくお願いします。
いかがでしょう。
はい。
シチュエーションビーム。
はい、ということで始まりました。
アクトレスやおいとのシチュエーションビーム
のコーナーですけども、今回も、 新しいあのシチュエーションがあの届いておりますので、こちらにチャレンジしていただきたいんですけど。
なんか前情報で嫌な話が難しいなこれとか、ブツブツブツブツ言ってるのが聞こえてきたんです
よ。これは難しいと思うね。今週のシチュエーションも、大場優子さん、去年ここで展覧会をしていただいた大場優子さんが考えてくれたシチュエーションです。
まさかね、大場さんがシチュエーションをお願いしたら心よく二つ返事でいいよって言ってくれると、あんな気難しい人が。
まあ気難しい人間が考えれるとは到底思えない難しいシチュエーションになってますけど。
うわぁ、ドSや。
じゃあとりあえず振ってみますんで、お名を挽回してください。
はい。このコーナーは突然出されたシチュエーションに対して私が即興で、お話を作るという、なんとも無茶ぶりなコーナーでございますので。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは参ります。今週のシチュエーション。オカマバーに勤めるお姉系男子大輔。夜ふと目を覚ましたらサイヤ人に囲まれていました。さあどうする。
お疲れ様です。あら大ちゃん、今日は彼氏とデートなの？違いますよ、今日は帰って家の掃除しなくちゃ。お疲れ様です。こうやってオカマバーで働き始めてもう3年、意外と板についたと思っているんだけれども、少しなんだか虚無感を感じるこの頃、刺激がない毎日どうしよう。そんな風に思いながらも大輔は頑張ってオカマバーで働いているのであった。さてと、洗濯もしたし掃除もしたし、ゆっくり寝て明日のお勤めに備えなきゃ。大輔は自分のお気に入りのベッドで、ふかふかの可愛いピンクのお布団で眠るのであった。チュンチュン、チュンチュン。もう朝か。意外と夜のお勤めだからゆっくり寝ようと思ってたのに、最近年なのかあんまりゆっくり遅くまで寝れないわ。
朝なんだ。
ボン、ボボン、ボン。周りを見ると、ドラゴンボールで見たサイヤ人たちに囲まれているのだ。あれ？あなたたち、どうもお邪魔してます。なんだかすいません。さすがに、いろんな場面を切り抜けてきたこの私。でもサイヤ人に囲まれて、どうもすいませんなんて言われたのは初めてだわ。昨日言ってた刺激が欲しいと言ってたことが、まさかこんな形で現れるなんて。ああ、ごめんなさい。あの、お客さん。あれどうやって入ったの？ちょっとここが天下一武道会の会場になっていたんでお邪魔したんですけれども。まだかな？天下一武道会って本当にやってるんですね。そうですよ。1年に1回やってます。ジャッキー・チュンという老人が。おい、その話はいいだろ。スーパーサイヤ人たちは、なぜか。スーパーサイヤ人たちは、ちょっと、天下一武道会のことを話すのをちょっとためらっているかのようだった。何もないですけど、これよかったらと、大輔は気が利く男なので、お茶を出していた。お茶を出しました。ああ、どうもすいません、お構いなく。どうも様子がおかしい。突然なんでうちが会場になっているんだろう。全然わからない。そもそもスーパーサイヤ人なんて、この世の中に存在しないわよね。どうなってるのかしら。そのスーパーサイヤ人の顔を一人一人よく見てみると、大輔あることに気づいた。あら？あれは？よく見たら、うちのお店で来るお客さんの、高田さん、加藤さん、村上さん、さんじゃないの。あの、もしかして高田さんじゃないですか？あ、違いますよ。僕は、ここで今日天下一武道会があるから来たんです。あなた加藤さんですよね。違いますよ。僕は今日天下一武道会があるから来たんですよ。村上さん、違います。天下一武道会です。みんななんだか罰の悪そうな顔しているが、どう考えてもお客さんの常連さんの私をよく指名してくれている三人組に違いない。おかしい。ちょっとあなたたちどうやって家に入ったんですか？それは鍵が開いていたから。大輔はおっちょこちょいなのでよく家の鍵を閉め忘れて眠ることが多いのであった。 ああ、確かに私も不用心で鍵を開けていたのかもしれないけれど、あなたたちどういうことなんですか？ああ、言わせてもらおう！スーパーサイヤ人だと思っていた常連たちは、そのズラを全部外し、体も元に戻し、大輔に詰め寄るのであった。俺はあんたのことを男と分かっていながらも本気で愛してしまったんだ。俺もだ！俺もだ！まさか、こんな風に愛されてるなんて思いもよらなかった。あなたたち、お客さんとして私に会いに来てくれてたんじゃなかったの？違うよ。ただあんたに恋をしてただけだ。そうだそうだ。俺たち三人のうちの誰かを選んでください。お願いします。お客さんだし、どうしたらいいのかしら。こういうのはどうかしら。私、あなたたちのこと店でお客さんとしてしか接していなかったから、あなたたち一人一人のことがもっとよくわかりたいの。それは一体どういう？こうしましょう。日替わりで私、あなたたちと付き合って、それで一番良かった人と付き合っちゃうなんていう虫のいいことを考えちゃったんだけど、どうかしら。
俺は別にそれでも構わない。大輔くんと一緒にいれるんだったら。
俺だってそうだ。高田さん、加藤さん、村上さん、ありがとう。じゃあ今日は誰と付き合おうかしら。俺だ俺だ、やめろ俺だよ。そんなこんなでドタバタした4人の恋愛模様はオカマバーヒゲで繰り広げられるのであった。オカマバーヒゲは三鷹市にあるので、ぜひ皆さん一度足を運んでみてください。それではまた来週。あの、なんかシチュエーション違ってました？
いや、スーパーサイヤ人になってました、
ね。あ、サイヤ人が。
いや、でもまあ、もはやもうそれも、あれだったんですけどね。常連さんだったんですよね。
そうです。愛情がね。ストーカーみたいになっちゃってるんですけどね。ただ、大輔も懐の深い男なので、この辺は、みんなの気持ちを組んでね。
そうか。ちょっと、欲を言わせていただいたらですね。はあ、もうすぐ役を作っていただけたら嬉しかったなと思います。
役？
お姉系男子なんで、もう少しなんかこう、そういう喋り方とかあってもいいような。
あんらーんとかが良かったんだな。
サイヤ人ももう少し、みたいな。
私、実はドラゴンボールあんまよくわかんねえんだよな。
そう。
単語としてしかわかんねえんだよ。カカロットってでしょ？
カカロットです、僕は。
ベジータでしょ？
うん。
チャオズと天津飯とレッドリボン軍とか、なんかざっくりですね。
まあそうですか、わかりました。どうですか、満足得点としては？
ダメだ、赤点だよこんなの。
赤点ですか。
ただ話は良かったと思う。
ああ、なるほど。じゃあ次回リベンジお願いします。
負け試合続きだよ。さよなら、エンディングです。
お、今回は順調に矢板さんが滑り出しましたね。
もう渡さないよ。
ということで、まあね、順調なんで、順調な感じでエンディングを。
そうですね。
インフォメーションの方お願いします。
いやー、もうね、みんなが待ちに待った。
はい。
ジートペイライブが。
そうですね。今、南良平個展
をね、やってるんですけど。
目で見れるのと、舞を知るの、もっと開催中のモグラガレージなんですけども。はい、
6月28日までなんですよ。
そうですね。
展覧会が。
はい。
で、その6月28日にクロージングパーティーを兼ねまして、
はい。
南良平くんが参加してます、ジートペイというバンドのライブを開催します。はい。
入場フリーですね。
入場フリーです。
はい。
あれですね、梅雨時期でこう、ジーメー、ジペーとしてるのを、こう、ジートペイでパーッと。どうにかこうにかしたいところですね。
親父ギャグっすか。
すいよ。
サイコロ振りますか。
もうサイコロもういいです、いいです。
ああ、まあ、来週一応ね、もう一回ちょっとフィクション編でやってみようかなっていう状態なんですけども。
はい。
あれ、おとなしいですね、上田さん。
いや、太田さんの反応が。
はい。
あまり良くなかったのかな。
そうですね。まあ、とりあえずちょっと試してやってみましょう。テストって感じで。
ですね。
はい。ところで、矢板さん、歯の状態どうなったんですか？
歯は、上手な先生によって、
はい。
あの銀歯を詰めてもらったんですけれども、だもだがあれですね。氷を噛むとめっちゃ痛いです。
あー、へえ。
それは直したところです
か。ですね。でもなんか最初はそういうところがあるので我慢してくださいって言われて、左の歯は最初そう言われた時に大丈夫だったから、大丈夫だったんで、右の歯もいずれ大丈夫になると思います。
今日はちょっといいですね。
そうですね、うん、今日はあの間挟まずに会えていうのかな。なるほど、普通に順調に解放に向かってると。
そうです。
僕らグラジオボリューム50。
あーバカー、虫歯に気をつけて。28
日皆さんよろしくお願いします。
虫歯虫歯、
インサートも下手くそってね、ごめんなさい、酔っ払っとんね。